説教再出発の時、宍戸元大牧師です。
今朝の説教の、結論は、その復活の主がペテロに対して、あなたは私を愛するかと三度問い、ペテロが三度ともあなたを愛していますと答えた。すると主は私の羊を飼いなさいと命じ、最後に私に従いなさいと言われた。キリスト教信仰というのは突き詰めて言えば、キリストを愛することであり、キリストを愛することはキリストの言葉に従うことである。このことが、そしてそれがペテロの弟子としての再出発となった。これが今日の結論であります。主イエスの死に出会って、失望と落胆のうちに故郷ガリラヤに帰ったペテロたちは、その日漁に出た。しかしその夜は何の獲物もなかった。ところがすでに夜明け頃、復活の主が岸に立っておられた。弟子たちはそれがイエスだとは気づかなかった。ただ言われるままに彼らは網を打った。すると153匹の大きな魚が取れた。そして陸に上がってみると炭火が起こしてあり、魚が乗せてあり、パンもあり、イエスはさあ朝の食事をしなさいと言われた。生前の主イエスは、私は命のパンであると言われ、貧しい群衆にパンの奇跡を行われた。復活の主は生前と何ら変わることなく、食べるものがなかった弟子たちのために朝の食事を用意されていた。復活の主は優しかった。主は復活なさってもう肉体を持って生きていたあの時と同じように、弟子たちの肉体をも支える変わることのないお方であった。皆さんの、私たちのそれぞれの食卓にも、実はこのよみがえりの主が共にいてくださっている。先週はトマスに復活の主がご自身を表されたとありました。今朝のこのヨハネ福音書21章の冒頭には、イエスはテベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。復活の主がペテロにご自身を表してくださった、その次第が書かれております。それはどうしても復活の主はペテロに会わなければならなかった。それはペテロを立て直し、消えかかっていたペテロの信仰の火を燃え立たせるためでありました。15節に、食事が終わると主はシモン・ペテロに語りかけた。そして主はここでヨハネの子シモンと、これは15節、16節、17節、3回同じ言葉で呼びかけております。ヨハネの子シモン。これは主イエスがペテロと最初に出会った時のことを記しております。このヨハネ福音書の初めの方でですね、イエス様はペテロに会った時に、こう書いてあるんですね。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、あなたをケパ、これは当時ユダヤ人の間で語られていたこのアラム語ですよね、ケパっていうのは。そしてそれをこのギリシャ語に訳せば、それはペテロ、 で、その意味、それは意味はペ、あの岩という意味だ。ですからイエス様はそのヨハネの子シモンに対して、ヨハネの子シモンっていうのは大変なんで、もうあのケファ、そしてそれは訳せば、ギリシャ語に訳せばペテロという言葉になるんですね。まあ、我々はこう大変身近に感じてるんですけど、新約聖書はギリシャ語で書かれているので、そのペテロという言葉ですね、シモンという元の名前にペテロという、まあ、いわばあだ名を、呼びやすいあだ名をつけて、ペテロと、シモン・ペテロという、そういう名称で呼ばれているわけであります。しかしここではイエス様はその自分がつけたペテロという名前をあえて呼ばないでですね、弟子になる前のシモン、ヨハネの子シモンというふうに呼んでいるわけであります。弟子になる前の彼の姿にですね、引き戻しているというんでしょうか。彼の人生の出発点に引き戻して、もう一度その信仰を鍛えようとしていた。その時問われた言葉が次に書いてありますね。あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。この人たちというのは、すなわち他の弟子の仲間たち、他の仲間たち、弟子たちがイエスを愛する以上に、この人たちに勝って私を愛するか。なんでこんな言葉を、どうしてこういう言葉をですね、イエス様は言われたのか。こういう問いをなぜイエス様がから出されたのか。しかしその朝、ペテロは炭火のにあたり食事をしたわけでありますよね。ペテロにはピンとくるものがあった。今炭火にあたりながら、実はペテロはあるあの夜のことを思い出していた。あの夜も炭火にあたっていた夜だった。ペテロの心の中にあったあの出来事であります。十字架を前にした死を否定した拭いがたい負い目があった。それを主はご存知であった。このヨハネ福音書では13章にイエス様が弟子たちの足を洗ったという記事がありますよね。そしてその時ペテロはですね、この主、あなたはどこに行かれるのですか。イエスはまあご自分の死をこう暗示してたわけであります。どこに行かれるのですか。私の行くところにあなたは今はついてくることができないが、後でついてくることになるだろうと言った。その時ペテロは、主よ、なぜ今ついていくことができないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。マタイ福音書、あるいはマルコ福音書を読んでみますと、イエス様が十字架につけられることを予告したときに、弟子たちの前で予告したときに、ペテロは、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。と言ったと、マタイ福音書、マルコ福音書は書いてます。自分は他の弟子とは違うんだ。私は他の弟子たちがつまずいても決してつまずかない。そう言った。ところがイエスの予告通り、大祭司の庭で、ペテロは3回、ナザレのイエス、そんな人は知らないと否定した。あの時からわずかの時しか経っていないわけであります。しかしイエスはこの時、なぜペテロ、お前は私を裏切ったと、そう言わなかったんだろうか。なぜその言葉をイエス様は口にしなかったんだろうか。それはそういうことを言うことによって、ペテロを 立ち直らせる、立ち上がらせることはできないということを主はご存知だったのであります。ペテロの心にわだかまっていたもの、あるいは心の傷、いやもっと深く信仰の本質に関わるような、そのこと、ペテロが自らの在籍感から立ち上がらせるためには、実は神の前に一人の人間として立たねばならないということが必要であった。しかもキリストはペテロを裏切り者として扱うのではなく、ペテロをキリストの愛の中に置こうとした。ルカ福音書には同じ場面、先ほどマタイ・マルコ、そしてヨハネのことを言いましたが、ルカ福音書にはですね、シモンが獄に入ってでも死んでもよいと覚悟していますと言った。その時イエスは、ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴く前に、鳴くまでに三度私を知らないだろうと言われた。同じような言葉を言ってますね。そしてシモン、シモン、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。そう言われた。キリストはシモン・ペテロのために、その信仰が失せないように祈っていた。ペテロの立ち直りを支えるのは、このキリストの愛、神の愛、神の許しの愛なのであります。ペテロを立ち上がらせることができたただ一つのこと、神の御前に立ち、この神の愛を受ける以外にないということを、神の愛によって、愛によってだけ我々は立ち直ることができるんだ、ということをキリストは知っておられた。私たちを霊的なものに目覚めさせ、私たちを肉の挫折から、罪から立ち上がらせることのできる力は、この神の愛以外にないんだ、ということをキリストは知っておられた。私たちを義とするのは神なのですという言葉がロマ書8章33にあります。実は神の愛に触れた者だけが立ち直ることができるんだということであります。先ほどのエゼキエル書18章も読んでいただきましたが、そこには悪人の死を神は喜ばれるだろうか、喜ぶだろうか、その道からこの離れることによって生きることを私は喜ぶと主なる神は言われた。悪人の死を喜ぶだろうか、神は喜ばないと言われるんですね。悪人がそこから立ち返って生きることを喜ぶとエゼキエル書は書いてます。ある方が次のようなことを書いておりました。ある時テレビに一人の元ヤクザが出演して語っていた。こう語った。実は刑務所というのは、人間を誠の人間、真人間にするところじゃない。あそこはヤクザを鍛えるところだ。まあ、刑務所では本当の悔い改めは起こりがたいと自分は感じさせられている。刑務所内ではその人はたちは犯罪者であって、一人の人間としては取り扱われないのだ。刑務所内ではですね、お前は罪人だ、お前は犯罪人だ、 そういうふうに取り扱われる。しかしそこでは本当の悔い改めは起こらず、在籍間からの立ち上がりは難しいものなのですと。2018年、2年ほど前に封切られました映画、これは大杉蓮という人の主演の教会史という、刑務所の中で、この場合はキリスト教の牧師たちがですね、聖書の話をして面談していくという、そういう技をしている教会史と言われる、教会史という名の映画がありました。で、その役者が牧師の役をしているんですが、その中で6人の死刑囚と面談する、そういう淡々とした映画ですよね。一人一人にこう面接していくっていうんですか、面談していく。で、その中で、それが大変なことなんですよね、実は。そういうことを経験している人ですから、大変なところにこう向き合って面談するということなんですが、でその中で一人の人がキリスト教の洗礼を受けるという場面がありました。刑務所内では犯罪人として扱われている。その中でただこの教会人の面会では、神の前に一人の人間として扱われる。その時教会士は聖書を通して神の前で人間が許されるという福音を聞くのであります。その時悔い改めが起きる実例を聖書は語っていました。刑務所内でも唯一ここに立ち直る場所があるということを映画は伝えていました。私たちが悔い改めたから許されるのではない。もしそうなら、人は許しを得るために嘘をつくようになります。この刑務所に関係するものとしてですね、その犯罪人が自分の刑をですね、少しでも弱めてもらうために、この上申書っていうんですか、この被害者にですね、の家族に手紙を書くんですね。許してもらう、罪を減刑してもらうために手紙を書く、悔い改めのですね、言葉を書くということが起こる。しかしそれが本当に真実、悔い改めがそこであるのかというと、これ疑問なんですね。許されるために反省してますとか、悔い改めてますとかということを書く。許されるということが目的ですよね。実は罪を軽くしてもらうために、そこには真実がないのでありますね。すでに十字架につき、よみがえられたキリストが私たちのために、もうすでに神の愛と神の許しを備えてくださった。人間の悔い改めの前に、悔い改める前に、実は神が神の愛と神の許しを備えてくださった。ロマ書第5章8節に、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたとありますね。ここには悔い改めるってことは書いてないんですよ。我々の悔い改めに先行して、その前に まだ私たちが罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださった、神は私たちに対する神の愛を示された、これが先行してるんであります。その後でこの神の愛に触れた者が自分の罪の告白を、罪の許しを、告白ができる、悔い改めができるということでありますよ。悔い改めが先行してはいないんだ、神の愛が先行してるんだ。復活の主はそういう許しの主としてペテロに出会っている。ですからここにはですね、お前は悔い改めをしたするか、悔い改めようっていうふうな言葉は一切出てないんですよ。ペテロに問われたことはただ一つ、あなたは私を愛するかという、そういう言葉でした。ある方がこう書いているのを読んで教えられました。私どもの信仰生活にもし問題があったとしたらば、ならばその原因の一つは、私どもが自分は信じているがまだ真実にイエスを愛しきってはいないということにあるのではないかということであります。少なくとも例えば私どもが人間の関わりにおいて考えるならば、ある人のすることは間違いないし安心していられるという意味でその人を信頼し、そのすることを信じている。しかしその人を愛しているかということになると話は別であるということがあると思います。その人が立派に働いてくれたりですね、語ってくれたりする、信頼できる人だ。しかしその人をじゃあ愛してるかというふうに言われると、なおそこにですね、この話は別であるということが起こってくる、あると。あのフランスのパスカルですね、哲学者、こういう言葉を残してますよね。神を知ることと神を愛するということのまでの間はなんと遠いことだろうか。神を知るということ、神様はこういう方なんですよっていうことを知る、じゃあ神をじゃあ愛するものとなっていくかという、ここの間にはですね、隔たりがあるっていうんですよ。なんと遠いことだろうかと言ってるわけです。神を知ることと神を愛することとの間はなんと遠いことだろうか。パウロが書いたコリント書に、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残ると、その中で最も大いなるものは愛であるという言葉があります。コリント13章です。この中で最も大いなるものは愛である。神の愛が私たちの信仰と希望とを支えているということであります。この愛が3回と問われた。あなたは私を愛するか問われた。そしてペトロは3回とも同じ言葉で、まあここでは日本語だと分かりにくいですけども、実はペテロが答えた、私はあなたを愛しますっていう答えはですね、実は友を愛する時の愛するという言葉を用いている、ということでありますね。信じることから愛することへと進んでいくという、この課題、この点が今日聖書が私たちにペテロを通して語りかけていることなんですよね。信じるということからじゃあ愛するというこの距離ですよね、この隔たり、これがどういうふうに我々の中でもですね こう受け止められていったらいいのか、どういうふうにこうそれをこのペテロはですね進んでいくことができたかということで、岩手県の気仙地方という地方にの言葉で訳された、まあ、これ前にもお話ししたことあるんですけど、気仙語訳聖書というのがありまして、4つの福音書が訳されておりますけれども、そしてこのところの場所をですねその気仙語訳で読んでみたんですよ。でその時のペテロの答えですね、ペテロがイエス様に対してあなたは私を愛するかって答えして、私はあなたを愛してますよという言葉を訳しているわけですけれども、その気仙語訳ではですねこのペテロの答えを実は惚れ込んでいると訳しております。これは実は岩波書店から出てます岩波版の聖書っていうのもあるんですけども、実はこれも、まあ、惚れ込んでいると訳してるんですよね。これはそのイエス様が使ったアガペイという言葉ではなくて、もっと人間的な意味での愛するというそういうような言葉での違いがあるので、この気仙の語訳でも、まあ、惚れ込んでいるというふうに訳しているんですよね。でこの3回言葉が同じ言葉がほとんど同じ言葉がですねイエス様から聞かれたわけでありますけれども、この最後の17節のところですね、その気仙語訳っていうのはですねこんなふうに訳してるんですよね。イエス様は三度ペテロに言いなさった、ヨハネのせがれシモン、お前はこの俺に惚れ込んでんのかと言ったものだから、ペテロはすっかり情けなくなって、でその次はちょっと説明なんですけど、ああこれはあの晩三度も旦那のことを知らねえななどとひどい嘘をついた成果と、もう死んでしまいたいとほど死んでしまいたいとほど落ち込んで涙声になりながら言った、旦那おめえ様は何だって分かっていやがる、分かってやる、俺がお前様に首だけなのは、なのを知って通り、知っての通りでがんす。イエス様はカラカラと打ち笑って、びしょ濡れのペテロの肩をしっかりとつかみこう言いなさった、お前が俺の羊などの世話をしろ。ちょっと皆さんにはちょっとこのニュアンスが伝わりにくいかと思うんです、まあ、私は東北の生まれなもんですからこのニュアンスが少し分かる気がするんですね。でこれはペテロの主イエスに対する精一杯の愛情の表現、これが惚れ込んでいるという言葉、あるいは首だけという言葉で、実はこの調べてみますとこの惚れ込んでるとかですね首だけっていうのはこの日本語ですとこの異性の間でこの言われる言葉なんで、多分聖書ではこれをですね神との関係においてということでやっぱ控えてですねこれを使っていないんですよ。じゃあこの気仙語訳やその岩波訳はですねなぜこの言葉をあえて使っているのか、その意図は何なんだろうかということで、それは精一杯の愛情の表現ではないのかと思いますね。私たちも自分の家族には精一杯の愛情のを注いでいると思いますね。それと同じようにキリストに対する愛を表していく、そういうことがここでペテロがですねこの答えた、あるいは私たちに求められていること、あなたはイエス様を愛するのか、うん、イエス様を愛してるよ、惚れ込んでるよ、あれは首だけなんだ、 ルカ福音書の7章にですね、イエス様がパリサイ人の家に入って食事をなさっていた時のことが書いてあるんです。その時一人の罪深い女が入ってきて、香油の入った石膏の壺を持ってきて、イエスの足に塗り、泣きながらその足を涙で濡らし、髪の毛で拭った時のことが書いてある。その時すぐにパリサイ人は言った、イエスが預言者ならこの女がどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのに。その時イエスは一つの例え話をそのパリサイ人になさった。ある金持ちから500デナリオンと50デナリオンを借りた人たちがいた。どちらも返せなかったので両方とも許してやった。その時どちらが多く金貸しを愛するだろうか。パリサイ人は答えた。多くの金額を許された方だと思います。その通りだ。この人が多くの罪を許されたことは愛の大きさでわかる。イエスは女に言われた。あなたの罪は許された。あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさいと、このルカ福音書7章は書いています。私たちの信仰はここまで行くのではないか。私たちはペテロの罪を批判できるだろうか。ペテロは後に初代教会で重大な働きをする働きを主イエスの言葉に従って忠実に行うことになっていった。イエス様はお前ペテロにお前の罪は許されている、だからその神の愛に応えて生きなさいと言っておられる。私たちの罪を許し私たちを義とするのは神の愛なのだ。その神の愛を受け入れ許される。しかしそれで終わりじゃないんだということなんですよ。我々が神の愛によって許される、ここまではみんなわかるんです。しかしそれだけじゃないんだと。ペテロ、あなたは私を愛するか。信じるだけでなく、そのようなキリストに惚れ込んでいる。首だけになっている。それは罪の許しを与えていただいたことのその大きさを、どれだけのものであるかということを本当に我々は知ってるのか。そのことを知っている話がこのルカ伝7章のパリサイ人のとこの罪の女と言われた人の事柄だと思うのです。罪の許しを与えていただいたことのその大きさを知っている、そのことからだけ出てくる技、それが愛の、あなたは私を愛するか、主よあなたは私があなたを愛していることをあなたはご存知です。そして具体的にはどうか、最後にキリストはペテロにこう言われた。私を愛しているというならば、私に惚れ込んでいるというならば、私の羊を飼いなさいと言われた。私の羊を飼いなさいとの言葉に従っていく。キリストは同じ命令を3回ペテロに与えました。私の羊を養いなさい。私の子羊を世話しなさい。実はイエス様の羊がこの世にですね、いろんな形で存在している。イエス様が人類の魂に対し、イエス様が愛されたように、これを愛し その捉えた方針に従って力を尽くしていく。イエス様は深くその心をかけた多くの事業が私たちのために残されている。イエス様から託されたこの世の数々の技がある。皆さんが今従事しているお仕事、お家の主婦として子供を育てている人、こんなつまらない仕事だと思う時があるかもしれない、高齢の方々を見ている人、子供も年取った人も、あるいは会社で働いている人も、こんなつまらない仕事思うかもしれない、思う時があるかもしれない。しかしイエス様は言われる。これは私の羊なんだ、私の羊だ。今皆さんが従事している仕事、それはキリストから委託されたものとしてこれを行っていく。教会の伝道だけではありません。我が羊を養え。イエス様はマタイ福音書で25章でこういう言葉を書きましたね、書いたのを語られましたね。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことである。そのマタイで25章と2つのこのグループに分けられるっていく話なんです。それで神の国にこの入れられた人たちのこの言葉がありますよね。あなたはこの神の国に入りなさいって言われた時、主よ、いつあなたが飢えている時に食べさせたでしょうか、喉が渇いている時に飲ませたでしょうか、いつあなたが旅をしている時に宿を貸したでしょうか、裸の時にいつ着せたでしょうか、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねたでしょうか。はっきり言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。はじめに申し上げました、復活の主は弟子たちのあの寮の岸に立っていた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。しかし弟子たちはその言葉に従って網を打った時に、あの153匹もの魚が取れたと書いてます。イエス様は見えないんですよ。しかしこれは私の羊だと言っておられる。このこれらの最も小さいものの一人、それならばあなたが手を貸すことができんじゃないのか、あなたはその面倒を見ることができんじゃできるのではないか、世話をすることができるんじゃないのか、これらの最も小さいものの一人にする、それは実は私にしてくれたことなのだ。実はそこにキリストは見えない形で、姿でキリストがおられるんだとキリストは言っておられる。イエス様は身近なところから、自分にできるところから、神の許しを受けた者として愛する者となっていきなさいと言われる。世の中には難しい問題もたくさん、我々の手に負えないものがたくさんありますよね。しかしこれらも実はキリストが手がけておられる技だということであります。私たちはそれぞれ今与えられたところでキリストの恵みを、許しを受けたものとして生きるように、信じることと愛することとのこの隔たりをですね、我々は何とかしてですね、このそれを乗り越えていく、このそういう動き、その歩み、 それが私たちの歩みだ。そのようにしてペテロはイエス様の私の羊を飼いなさい、私に従いなさいという、ただこの言葉に、その後ですね、この後ペテロは忠実に歩んで初代教会の働きをしていったということであります。私たちもまた今週もそれぞれ与えられた使命に励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。